ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
山瀬さんとね、うん、山瀬理恵子さんと打ち合わせしたって言ったじゃないですか。
はい、おっしゃってましたね。
で、まあここまで全く触れてなかったんですけど、旦那さんがね、山瀬選手なわけですよ、
はい、レノファの。そうですね、うん、
でまあ活躍はいつも見させていただいてますよとかって、
うんうん、
最初言った時が勝った直後の時で、
はい、
あ、いやまあこの前勝ちましたからねとかって、でこの前もお会いして初めて、うん、ね、あのお二方ともご活躍で何よりです、素晴らしいです、 お会いできて光栄ですとかって言って、私も光栄です、でも連敗しましたっていう話をしてて、
2連敗になってしまってますね。ま
あ
ま
あ
ま
あ、
ね、
あれはやっぱりなんとか勝ち点を持って帰りたいにっていう話はねずっと、
うんうん、
まあ、してますけど、やっぱなかなかね、相手のいることで難しいですよね、
勝負の世界ですから。
もうホームは勝ち点3、アウェーはとにかく1でも持って帰るっていうのをやってると必ず上位っていう話ですが、まあ こ, う、うん、こんなね星勘定うまくいくわけはないわけですよ。
そうですね、
だからそこからとどう立て直すかとかね、うんうん、あの黒メガネさん、ラジオネーム黒メガネさんもいつも長いリポートをねくれてますけど、うんうん、もうやっぱり前回のゲームとかなんていうのは結構辛辣なご意見をいただいていて、はい、
ちょっと悔しい結果になってしまった。
そうなんですよね。で、今日のね、あの児玉選手のインタビューなんですけれども、そのジェフ戦 0-2 で負けてしまいましたが、その前水戸ホーリーホック戦ね、2対3で負けたゲームの後なんですけども、児玉選手はあの得点を
そうですね、うん、
しましたのでね、で、まあ、これからも、まあ、若いですけど期待できる、うん、あの得点したあの次の日だったかなが誕生日だったしね、ちょっとお話を聞きたいなと思って、
う
ん、で今回もリポーター徳田智代でございます。まあ、まだちょっと諸事情でリモートということでね、あのちょっと音質がっていうのは、まあ、あの申し訳ないんですけれども、
はい、
児玉怜央斗選手インタビューです。
では自己紹介お願いします。
背番号30番児玉怜央斗です。
よろしくお願いします。
お願いします。
ほぼあの初めましてみたいな感じなんですけれども、児玉選手、なんか、はい、いろいろ選手たちの情報によるととてもあの面白い人であるというようなことを聞いてますよ。
いやそんなことないです。みんなはただなんか、まあ、いじってくる、まあ、いじられキャラみたいな感じなので、そう言われてるだけでも自分からしたら別に普通のキャラなんかなと思います。
そうですか。あの取材を一番最初にさせていただいたときに、あの自分はまだキャラを隠しているみたいなことをおっしゃっていたような気がするんですけど、覚えてます？
まあ、でもまああの時よりは、まあ、今はだいぶキャラ出せてるかなって思いますね。そうですね、自分では普通かと普通の人なんかなと思ってるかもしれないですけど、周りからしたら結構、まあ、いろんなことでなんか笑われることは多いですね。
そしてあのもう本当開幕からコンスタントにそれこそあの児玉選手は試合にも絡んでいる中で、あの前節の水戸戦ではスタメン起用ということになりましたね。いかがでしたか、あの水戸戦は。はい、
まあまあ、気持ちの部分でやっぱり、まあ、久しぶりっていう感じでなんかまあ緊張もしましたし、まあ、だけど、まあ、せっかくもらったチャンスだからやっぱりチームのために自分の力出して、本当はまあ負けてしまったんですけど、うん、まあ、勝ちきるために力出せたかなと思います。まあ、もっともっとできるんですけど、本当にまあ緊張っていうのが、まあ、この間の試合が強かったです。
あの児玉選手、これまであの出場した試合、まあ、途中出場というケースもあったと思うんですけれども、あの、まあ、いわゆるセンターフォワードの選手とその交代して中央でプレーすることっていうのが、まあ、多かったのかなと思うんですけれど、今回はもう初めから左ウイングでしたよね。このあたりっていうのは一番やりやすいポジションですよね、きっと。
そうですね、いつもはまあサガナラの時から、まあ、左のウイングでやらせてもらってたので、まあ、久しぶりなんか試合公式戦で左サイドで出たかなって感じで楽しかったです。
楽しかった。なんかあのその特に攻撃のところで、あのなんかすごく児玉選手のプレーが効いてたなって思いましたけど、どんな意識でプレーしていたんですか？
でもそうですね、やっぱりまあ個人としてはやっぱり自分の特徴である推進力だったり、まあ、なんですかね、体張ったプレーというか、うん、まあ、そういうのをまあ出したらいいなって思いながらやってたのと、まあ、チームとしてはやっぱり、まあ、ケント君と渡君と同じスタイルだったんで、うん、まあ、うまく3人で話しながら練習の時からまあまあコンビネーションを使いながら、 やっていこうっていうのはありましたし、若いんで、まあ、3人とも走れるから、まあ、その走るっていうのはやめずに何ですか、崩していきたいなっていうのを話しながらやってみました。
あの水戸のスタジアムって結構そのベンチの声とかがすごい聞こえてきてたんですよダゾーンでも。でその中で あの夏香監督があの児玉選手にこう守備の時にすごいいっぱい声をかけてるのが聞こえてきてたんですよね。特にプレッシャーをかけるところだったりとか、後ろで背中で消せみたいな、あれは どういった夏香監督からの要求だったんですか。
そうす、まあ、自分の背中で、まあ、簡単に言ったらなんていうんですか、そのボールホルダーと自分の後ろにいる2人を、うん、自分1人で、まあ、簡単に2対1みたいな状態を作って、相手からは推定距離だけど、まあ、こっちからしたらそれを意図的にやってるみたいな感じなのを意識してやるようにみたいな言われてました。
あ、そのあたりはどうでした。
まあ、やっぱりなんか久しぶりの試合だったし、なかなかちょっと頭の回転も遅かったんで、まあ、ちょっと、まあ、まあ意識してたんですけど、まあ、やっぱりもっと改善しないといけないなっていうのはたくさん思いました。
あ、でもなんか難しそうでした見てて、やっぱりそのはめ方とかも。でもそんな中でですよ、児玉選手ね、ゴールが生まれましたよ。
はい、
ね、しかもあれ失点してすぐだったじゃないですか、あの児玉選手のゴール、本当、はい、いいとこに入ってましたね。ちょっと振り返ってもらっていいですか。
いや、まあ、練習から、まあ、キーパー講師の土井さんからは、まあ、やっぱり逆サイドにボールがあるときはしっかり中に入るっていう、入り、逆に入りすぎないっていうのを言われてて、自分いつも入りすぎてしまうんで、
はい、
それをまあ意識したのと、まあ、やっぱりちょっとまあふんわり高く上がってしまって、あのクロスボールが、まあ、それでジョージ君と相手がなんか触りそうだなって思ってたんですけど、信じてそのこっちにボールが来るっていうのを信じながら、左足でシュートをワンタッチで打つっていうのを心を決めて、ま
あ、
準備を構えてたって感じですね。
あ、そしたらいい具合に、逆にあれ高いボールだったから良かったっていう感じしますよね。
そうですね、はい。
しかもですね、その翌日がお誕生日だったと、おめでとうございます。
ありがとうございます、
ね、20歳
そうですね、今年20歳、昨日で20歳になりました。
昨日で4月24日で、本当におめでとうございました。
ありがとうございます。
いや、なんかね、20歳ってもう今から何でもできますね。
いや、そうなんですかね、まだ実感なくて、私のないつも通りの生活を過ごしていくだけなのかなっていう思いもありますし、やっぱりそれ踏まえて、やっぱり日頃支えてくださってる、まあ、方々に感謝の気持ちだったりの家族にもっと感謝の気持ちを、まあ、恩返しできるように頑張らないといけないかなと思いました。
しっかりしたコメントだな。そうですか、チームからのお祝いはありましたか。
わ、そんな特にはなかったですけど、まあ、選手の人たちから、まあ、個人でおめでとうっていうのは言われました。
ああ、そうですか。何かこうね、その、まあ、当時試合当日がバースデーではなく、その翌日っていうことでしたけど、なんかでも近い日に点が決められて、19歳最後の日に点が決められてよかったですよね。でも
そうですね、自分としては、
あのこれまでのキャリアもね、児玉選手終わりですけれども、改めて20歳ということで、まあ、これからそのどんなそのサッカー選手になっていきたいみたいな思いありますか。
まあ、今サッカーができてることはまあ当たり前ではないですし、うん、まあ、そうやって周りでまあサポーターだったり、まあ、ボランティアして、なんかまあグラウンドを作ってくださってる方々や、まあ、例えばチームスタッフだし、まあ、仲間でもそうですし、まあ、一番は家族、まあ、そういう人たちの思いも背負って、うん、自分のこれから先の人生はやっぱり突き詰めてやっていかないといけないかなとは思います。
ああ、今ちょっと気になったのが、ご家族のね、そのワードがたくさん出てくるんですけど、ご家族とはあれなんですか、仲がいいんですか。
高校の時から、まあ、親元離れてるんで、
ね、
たくさん、まあ、そういう費用だったりお金は迷惑とかもかけてるんで、その分やっぱり恩返しをもっとしないといけないし、まだ全然できてないので、それ含めてやっぱり親への感謝の気持ちは忘れず、これからもやっていきたいなっていうのもあります。
素晴らしい。もうその言葉が聞けただけで、きっとあの、ね、親御さんは嬉しいと思いますよ。
まあ本当にそうですね、感謝の気持ち忘れないように頑張っていきます。
わかりました。最後にサポーターの皆様に一言メッセージをいただいてもいいですか。
まあ、これからまだ練習も続きますけど、やっぱり、ね、まあ、自分たちもチーム一丸となって、まあ、勝ち点3を目指して頑張りますので、応援よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
改めて今年の目標ってどこに据えてるんですか？
個人としてはやっぱり、10得点、2桁得点を取ることを意識してます。目標として毎日頑張ってます。
今まだ12試合じゃないですか。
そうですね。
で勝ち点も、試合数が10試合ちょっとってことになると、一つ一つの勝ち点が結構取るか取らないかで順位が大きく
だいぶ変わります
よね。割と変動しますので、3チームから4チームとかっていうのがずらっと並んでるぐらいになってるんです。特に18以上って、もう勝ち点例えば14とか16でガガガガッと並んでる状態なんで、取れるか取れないかで結構変動しますから ね。今レノハ山口は一桁とかの位置からもう15位まで落ちてますしね。
一気にちょっと下がっちゃいましたよね。
2連敗 しましたからね。
12位15位と、
ここの部分で今のところで今言ったように負けりゃ上がって下がるけど、勝ってはね、
そう逆を言えばそうです
か、連勝すればっていう部分もあるんで、ただなんて言うんだろう、株の相場とかと違って、一喜一憂して楽しむのがゲームなんで。
そうですね、
スポーツの場合はね、負けたクソって
次こそは
ってクソやけ酒だって飲んで、次勝ったらホームで、やったー祝いじゃあ
ったさ、祝いじゃあってね。
そこが楽しいんで、そこは一喜一憂しながら楽しみながらしっかり応援していって、活躍すべき選手っていうところをね、後押しをするっていうのが我々の仕事でもあるんですけど。
そうですね。
お話をね、引き出してくれた徳ちゃんに対して答えてくれた選手とかっていうのは自分の役割っていうのは当然分かっていて、それをどう実現させるか、実現させられなかったら負けるし、実現できたら得点に結びつく、勝利に結びつくっていうところがあると思いますので、ちょっと次が今度はアウェー2連戦から今度ホーム2連戦になるんで、
ですね、
4月の30日土曜日ミラスタ、5月の4日水曜祝日ミラスタということで、栃木戦と町田戦っていうのがありますね。ここをしっかり、いいですか、ホームですから、いますよ、ホームは勝利だから勝ち点ここで6を取れる、しっかり応援していきましょう。
勝つ場所ですからね。
はい、リポーター徳田智也でお届けしました GO!GO!レノファ、来週もお楽しみに。